口なるよしの粋な夜電波。
リスナーの皆様、この番組も残すところ今夜を数えてあと4夜となりました。今夜も皆様が疲れ傷つき果てておりますよ。さて今夜は何の日かご存知ですかな？そう、8年間続いたこの番組でたった一度きりのこととなりました。今夜は力道山がこの街で腹を刺された日です。そんな夜に最もふさわしいゲストを2人お呼びしております。親子であり恋人であり教師と生徒であり双子でもあるあの2人はたった今ボルボでハイウェイを走りこのスタジオに向かっている模様。アンニュイでエレクトリック、あくびが出そう。
私が泣きたくなるような曲
ゲストのお二人が、スタジオに立て間到着なさいました、ファイナルスパンクハッピーのお二人です。ようこそ。
オーディーじゃないですか。
あ、どうもどうも。ボスザ NK と申します。お招きいただき大変光栄です。
皆さんこんばんは。オーディーじゃないです
か。こちらこそ、本日は、ファイナルスパンクハッピーですね、のお二人にお越しいただきます。いや、なんだかね、なんだかんだと実は初対面ですね。
この間出たばっかりじゃないです
か。感慨深いというかね、番組も終わるっていう頃にね。
寂しいですね。あと3回ですか。いつからですか、あの番組の。
まあ震災の年からですかね。あの4月からなんで。
ああ、震災直後ですね。
そうです、そうです、そうです。
あ、その時自分はまだ生まれてないじゃないですか。
そのまま平成をこう見とるような
格好。まあそうですね。くしくもという感じですけどね。でもまあ、お二人は、まあ、ある意味、このね、ファイナリストですからね。
菊池さん、これは気が利いてるじゃないですか。
まあ、ちょうどいいと。まあ、しかしね、噂にたがわぬ、とても、素敵なルックスの、ね。
いやいやいやいやいや、いやいやいやいや、薄毛と若白髪ですよ。
いや、そんな。
なんか、油シャンがいいみたいですよ。なんか、薄毛には。
ああ私、ユシャンですよ。
自分もユシャンして
。偶然ですかね。私もです。その前は何だったんですか？スカルプ D ですね。
これまた偶然ですね。もちろんね、決してね、スカルプ D がダメとかね、いうわけではないんですけど、
そうそうそうそう、全然そんなね、
個人差がね、
個人差があるん
で。やっぱり、毛髪
スカルプ D
ダイエットダイエットはね、まあ、やっぱ難しい、ね、難しいですよね。
全くないんで。
やっぱり、
人によって全然違うん
ですけど。人によってね、体質もありますしね。
ユシャンは、まあ、最近知ったわけですけどもね。
まあ、まあ、もちろんね、そんなに昔じゃないんですよね。
この時代ですね、
もう、難しいですね。
難しい。
なかなか痩せきれない。
代謝がね、上がるとか。
そうですね。代謝の問題ですよね、やっぱね。
そうすると、なんとかありますけど。
言いますけどね。
ちょっと
はい。
お二人さん、ちょいとお待ちなせいじゃないですか。
どうしたのお前。風天のトラさんみたいになっちゃって。
私、生まれも育ちもパン工場じゃないですか。はい、OD のノリツッコミ。そうじゃなくて、おっさん同士でモリモリに盛り上がっちゃって、この OD を忘れちゃいけねえよじゃないですか。
すいません。
ボスもボスなら菊池さんも菊池さんじゃないですか。パーソナリティ、ゲストをちゃんと回してほしいじゃないですか。
お前今なんて言った？
だから、ちゃんと回してほしいじゃないですか。
ちゃんと回して。はい、CM です。
不 二人だけで揃えてるし、ダメダメ。
はい、菊池ナレーションの粋な夜電波でございます。いやー、オーディ久しぶりだね。
そんな水臭いこと言わないでほしいじゃないですか。こないだ出たばっかりじゃないですか。
そうだったね。ごめんごめん。あれ、ところでボスがいないけどどこに行ったのかな。
ああ、それは自分にもわかんないじゃないですか。ボスはいつも勝手に現場からいなくなるじゃないですか。
まあ、なんかあの、ここにことづけがねありますね、ボスからね。
お、
編集が煩雑になりそうなのでおいとまいたします。大切なことは OD に託してあります。
ボスの気遣いじゃないですか。
さっきボス気遣いの人ですね。
ボスはなんかいつもの声と違って、なんかすごいおすまししてた声してたじゃないですか。
あの、OD もちょっとなんか、あの、演技プラン間違えて色っぽくなってダメダメとか。
ダメダメっていうところ。ダメよ、ダメダメみたいな。
懐かしいですね。うん、エレクテル協会。あんなならないように
。協会の連合。
連合だ。日本エレクテル協会。
協会ってなんか。
まあ、ああいうね、風にならないように気をつけてください、お二人も。
はい。
はい。そんなん言っちゃいけませんけどね、もう、いずれにせよ。炎上しても番組終わりますからね。はい。いつも楽しく拝聴しております。夜電波を聴いていたからこそ出会えた音楽は数々あれど、スパンクハッピーは特に聴いてなければ絶対に出会えなかったものと思います。そんな人生なんと味気なかったことでしょう。ボスと OD にラジオで会えるのもこれがラストでしょうか。まあ、ラストですね。
ラストになっちゃったじゃん、寂しいじゃないですか。
ねえ。まあ、今日はあれですよ。結局どういう感じかというと、まだお二人は、あの、アルバムのレコーディング中ですよね。長い時間かけた。
そう、じゃないですか。あの、うん、ね、いろんな準備をして、
うん、
あの、ライブで、この夏に披露したトラックは、まあ一応ライブ用ってことじゃないですか。
うん、
で、レコーディングはレコーディングで、また、ね、新しくとかいろいろ考え直したり、
うん、新曲
作ったりね、新しい曲も作ったりして、はい、いろいろ、ね、頑張りじゃないですか。
で、これができたら、まあ、大体この番組恒例で、できたらゲストにお迎えして、うん、アルバムをね、この間の大仁くん、辻村くんみたいに全曲視聴ってするんですけど、うん、残念ながらスパンクは、ファイナルスパンクはね、アルバムができてもね、番組で紹介できないということで、まだ制作が開始されたかされないかぐらいで、まあ、滑り込んでいただいたということだけど、なんだけど、どう、あの、作りは、オーディ。
え、なんでですか？ライブの、
うん、ライブ
じゃない、アルバムですね。アルバムの具合ですか？
具合具合。
最近何も進んでないじゃないですか。何もやってないじゃないですか。
ラジオで会えるのもこれラストでしょうか？たっぷり話してくださいますよ。これからはどこかのライブでということで、ラジオネーム、はい、トンボの気持ちさんです。
嬉しいじゃないですか。
ねえ、たっぷり話してくださいって言ってますか？たっぷり話しましょうじゃあ。
うん、そうするじゃないですか。
大丈夫？OD。
いや、でも。
たっぷり話せる。
やっぱり、正直なところ1時間持つか不安じゃないですか。
やっぱ、OD ウルトラマンみたいにカラータイマーついてるからね。
うん。
そろそろやばくなってくるっていう。OD 出ることが。
最近、自分たちは、インスタライブっていうものを始めて、
うん、
インスタグラムで、今までは1分しか持たなかったんですよね。あの動画が。1分しか、
うん、
制限があって。
うん、セグナがあった。あ、インスタグラムね。
インスタの、そうです。
動画。スパンクハッピーの。
はい、そう、スパンクハッピーの、ごめんなさい。うん、インスタの、うん、動画が1分しか、あの、撮れなかったんですけど、うん、インスタライブっていう、その、うん、ライブで配信すると、うん、
そろそろオーディじゃない。
そんなことないじゃないですか。
そうだね。全然オーディだ、うん、
全然オーディじゃないですか。
う
ん、その、
メガネかけなきゃもう。そうそうそう。裸眼でやるとね。
そうです。
そう。
今ね、
う
ん、あの、メガネ、サングラスを装着したじゃないですか。
そうだね。うん。うん、やっとオーディらしくなったね。
うん。うん、
インスタグラムをね、スパン、うん、あの、ファイナルスパンクハッピーさんはやってるでしょ？
そうです。
うん。それまで1分間しかオーディでいる時間はなかった、
ね。なかったんだけど、うん、そのインスタライブってすごいじゃないですか。あれは、最大どのくらい1時間とかできるのかな？
うん。
結構な時間をやるので、
うん、
ちょっと自分、若干鍛えられたじゃないですか。
なるほど。
そこで。
うん。うん、じゃあ、そうだな。じゃあ、今のところ、ファイナルスパークハッピーが、唯一出しているプロダクツでありますところのデビューシングル。懐かしいね、これ。
そうですね。もう、遠い昔のことじゃないですか。
5月ですよ。
うん。うん、
5月にあなたは何をやってましたかって感じだけどね。5月に、伊勢丹さんのね、キャンペーンソングで、グローバルグリーンキャンペーンの、5月のキャンペーンソングになりました。夏の天才という曲ですからね。
うん。
うん。これ撮った時のこととか覚えてる？オーディ。
覚えてないじゃないですか。
うん、これ OD としての最初のレコーディングでしょ。
そうだったじゃないですか。
うん。
うん、
このレコーディングする前まで、ま、この直、まあ、設定ってどうしては、このレコーディングの直前に、ボスに、スカウトされて、はい、こう入ってきたでしょ。
そうじゃないですか。
それまで、それまでパン工場にこう住んでた、うん、住んでたね。あの、メールですごい多いのは、パン工場勤務って書いてて、働いてたことにしてしまってる人多いんだけど、働いてないでしょ。
働いてないでしょ。それはね、小田さんの、うん、小田さんがパン屋さんでアルバイトしてたって情報と混ざっちゃってる。
ミックスですね。小田智美さんじゃないですかね、OD は。
OD は。
OD は、パン屋さんの、あの、脇で歌を歌ったね。
パン工場の脇で、うん、皆さんとパンを励ますために歌ってたじゃないですか。
うん。したら、歌うとパンをもらえるって言うんで、
うん。
うん。まあ、裸の大将みたいな感じですよね。うん。おにぎりもらえるみたいな感じで。
そうじゃないですか。
で、パンもらえると。今日もパンがね、ありますけども。
コッペパンじゃないですか。
パンをもらえたんで、まあ、それでパンが美味しくてずっとパン工場の脇で歌ってたところをボスに、見つけられたと。
うん。
まあ、半ば誘拐されたんだという。
そうじゃないですか。
で、東京に連れてこられて。うん。で、まあ、このデビュー曲作ったんですね。
うん。
はい。改めてじゃあ、OD の方から曲紹介してもらえるかな。
はい。じゃあ、ファイナルスパンクハッピーで、夏の天才。
現在のところ唯一の、お金で買えるプロダクツ、夏の天才ですね。どうですか今聞いて。どう。
もうすごい懐かしい気分じゃないですか。
あんなことこんなこと
夏の思い出が蘇るじゃないですか。
蘇るね。確かにね。まあ、ちなみに今日こう砕けた感じで喋ってるのは OD から砕けた感じで喋ってくれてやりづらいねって言われて普通ゲストにこんな砕けた感じで話さないんだけど、まあ、ちょっと友達のように話してますけどね、懐かしいやっぱり、
うん、いいじゃないですか。
そうだね。あ、終わっちゃうね。ありましたね、
うん、なんかどうやって作ったかとか、うん、そんなことが思い出されたじゃないですか。
どうやって作ったの、
うん、このコーダーこうするじゃないですかとか言って
ボス
そしたらそう、うん、ボスがいやこっちの方がいいとか言って自分は嫌じゃないですか、うん、こっちにするじゃないですか、
うん、
揉めたりして
揉めるんですか。
揉めたりして、
なるほど、揉めたりしながら、
うん、そうです、
出来上がったんですね、懐かしい感じですかね。まあこれはまだあの何ですか、サブスクリプションとして Spotify とかでも聞けるのか、
そうだと思うじゃないですか。
なるほどなるほど、うん、はい、じゃあ次々に行きましょうかね。ね、またトムの気持ちさんですね。トムの気持ちさん今日2枚ステッカーですね。パン食べたい、うん。OD はやはりパンを食べながら放送、オンエアじゃねえや、収録するのでしょうか。OD のパンの食べっぷりを、インスタグラムの動画で拝見していたら、ふと、主にアルコールなどのドリンクを飲みつつライブを楽しむという文化はあれ、パンを食べながらライブを楽しむという文化があってもいいんじゃないかなと思うようになりました。
ああ、確かに。
うん。ワンドリンクならぬワンパン。小さなクロワッサンぐらいなら食べながら踊れそうですし、うん、フランスパンをかじりながらつつ踊るのも楽しそうです、
うん。
私もパンが大好きなので、そんなライブがあったらぜひ行ってみたいです。アホなメールですいません。でもパンは美味しいですよね、オーディ。
うん、ありがとうございます、
ね、うん、
まあ、フランスパンはちょっと食べながらっていうのは難しいですけど、うん、柔らかいパンだったらね、うん、ぜひなんかクロワッサンとかやっぱいいかもしれないですね、うん、ライブ食べながら
パン食べワンパンライブいいんじゃないの、うん、
いいかもしれないです
ね。
あ、そういえばあれでした、う
ん、喉が渇くって問題だけどね。
確かに、うん、ドリンクなんか牛乳とか何か一緒に飲まないといけない、
ね、給食みたいですけどね、うん、
そう、最近インスタライブでも話したんですけど、うん、ボスとですね食事をしてたらですね、うん、
はいはい、
スパンクハッピーのファンですって多分言ったと思うんですけど、うん、スパンクハッピーのパンですって話しかけてきた人がいたと思ってすごいびっくりしたんですね。
あの時なんかボスから聞いたけどやばかったみたいね、
う
ん、
そうですね、
いろんな人に聞かれちゃいけないような話をまさか知り合いってかパンの方がね、
パンの方がいらっしゃる
近隣とのテーブルにいるとは知らずに、うん、言いたい放題お互いに言ってたら、隣のテーブルの人が立ち上がって、こっちにやってきたんで、何かと思ったら、すいません。私、スパンクハッピーのパンなんです。
パンなのって。
で、パンですって言ったってね。
パンですって、ね、
そうですか、ありがとうございますってボスが言ったら、そうだ、パンですって言ったってね。そこがパンですって聞こえたことにずっと笑ってたでしょ。
ずっと
真剣なファンの人がね、写真撮ってもいいですかとか言ってる間もずっとパンですって聞こえたことがおかしくて笑っていたっていう。ね、
うん、
やばかったですね、あの時もね。
そうですね。
パンですなっていう。
そう。
だから、ちなみにね、K-POP、韓国語ではファンのことペンって言うんですよ。
うんうん。うん、似てるじゃないですか。
似てるよね。うん、だから、もういいんじゃない、スパンクハッピーのパン、ファンの方は。
ね、パンだ。パンですって言っていただいてね。
うんうん、私、パンですっていう。
そう。突然、パンですって。
パンです。
いただいて。
うん。じゃパンでいきましょう、これからは。
うん。うん、
そうですね。大パンですとかね。
なんか大パン、あ、かっこいいですね。
大パンですとか。
昔からのパンですとか言って。
そうそう、昔からのパンですとかね。うん。もう、なんていうかな。こう、追っかけのパンの追っかけ、
パンの追っかけとか。
パンの追っかけ。うん。大パンいいですよね。
ねえ。
うん。大パンですっていう。
昔から大パンなんですって言って。
いいですね。
うん。いいじゃないですか。
うん。じゃあ、そうですね。ヌードモデルって聞くんですね。
はい。
はい。こちらも、まだこれでも完成形じゃないですよね。
うん。
もうちょっと塩ブラッシュアップしようとか、ね、うん、歌ももう少しちゃんと入れ直そうとか、なんとか言ってるとこですよね。
レコーディングに向けていろいろブラッシュアップしますが、
はい。はい、とはいえ、まあ今ライブで披露してるのはこれだということで、
はい、
前回来た時よりもさらに完成した形ですよね。
はい。
はい、
そうです。
じゃあ私紹介しましょう。ファイナルスパンクハッピーで、これもまだタイトルも仮ですけどね。
はい。はい、
ちなみにこのヌードモデルっていうのは、あれでしょ？画学校とか、美大とか、
の、絵の学校。
絵の学校ね。
はいはい。
の、こう、美大とかのヌード、いわゆる、なんていうの、撮影会とかじゃなくて、こう、うん、みんなが油絵を描いてる。ぐるっと回ってね。うんうん、その、こう、ヌードモデルのバイトをやってる女の子の話ですね。うんうん、はい。では、ファイナルスパンクハッピーで、ヌードモデル。 でもきつい現場検証だな。
はい。でもボスらしくもないですね。現場に来てまず愚痴ですか。10歳児2人の殺害が他の事件に比べて特別痛ましいという感覚は過分に情緒的ではないかと。
いや、きついのはこの砂嵐の方だ。ゴーグルしてないと目がやられる。成分解析できたか、オーディ。
はい。ほとんどテラロッサと同じ成分です。石灰岩の酸化反応しか出ません。
玄武岩は
出てません。
甲殻類の死骸の体積は、
そもそも有機性のカルシウム自体が全く検出できません。
でもここは地中海沿岸でも南インドでもないぞ。北アフリカだ。内戦地区でも極貧地区でもない。そもそも先住民が一人もここにいない。なんでこんなところにこんな小さな不思議な赤い砂漠があるんだ。容疑者の精神鑑定は？
はい、証言能力が認められてます。自分が二人とも殺したと言ってます。この赤い砂漠で。
ここが Google Earth だと赤く見えないってのは間違いないな。
はい、光反応だと思われます。シグマトロピー変異は Google Earth の光学処理に一定のバグを生じさせることが報告されてますし、
Google はそれをひた隠しにしてると。
Google の情報バグ秘匿はこれだけじゃありませんよ。
まあそんなことは分かってるさ。とにかく容疑者はここに実際に来た可能性が高いと評価するしかないな。くっそ。
ボス。
なんだオディ。
言いにくいんですけど、お言葉ですが、ボス、自分はやはり。
俺が亡くした子供のことを重ね合わせて判断力を失ってると言うのか。だよな、マイ。お前がそう思うなら思え。いいか、ジョン・ベネ・ラムジー事件の時も自白容疑者いた。典型的なペドフィリアのホワイトクラッシュだ。いいか、奴はバンコクの少女売春宿にいながらにしてアメリカのコロラド州で犯行したと言ったんだ。しかも犯行現場の詳細に関する証言は全て正しかった。 Google Earth どころか検索もない時代に。それは全部新聞とテレビの報道を素材にした妄想だったんだ。変態の妄想力は我々の想像を超える。おまけに変態は妄想力と実行力が共存しているケースが多い。お前の妹と弟も。
お父さん。
オーディ、現場ではその呼び方はやめろ。ペナルティの対象だぞ。
すみません。しかし自分にはボスが今回の容疑者を白と考え込もうとしているようにしか見えません。テラロッサのみならず、ラテライトもオークスも関東ローム層もない、ここから遠く離れたベラルーシにいたっていうのに。 現に容疑者の衣服には酸化したここにしかない石灰岩が付着してますし、アリバイもなく、証言のほとんどが1回目の現場検証の結果と符合してます。それなのになんでわざわざ再検証を要求したんですか？
遺体の状態だよ。
どういうことですか？10歳の少年と少女が全裸で互いの両手両足を紐で固く縛られ、口の中と鼻の穴の中に赤土が詰め込まれたことによる窒息死ですよ。擦過傷一つない、綺麗な体のままで縛られて土を呼吸器に詰め込まれて殺されたんです。精液は検出されてません。つまりネクロフィリアでさえない典型的なペドフィルによる変態的な殺害じゃありませんか？
美しかったんだよ。
美しかった？それはどういう？
お前も見たろ？
はい。
ちゃんと見たか？
もちろんです。
いや、お前は分析的にしか見えてない。まあそれがお前の仕事だから仕方ないが。
では何が美しかったんですか？殺害された遺体をそんな美しいだなんて。
俺は、彼らは愛し合っていたと思う。
そんな、まだ性的に未発達の児童に愛という概念を、しかも遺体写真から想定するのはかなりのリスクだと思いますが。それに吉井馬二人が愛し合っていたとしても、それが殺害されたこととは矛盾は生じません。
これはおそらく心中だ。
え？
この手足首の縛り方な、手慣れた変態が縛るにしては不器用すぎる。俺にはこの二人が約束してるように見えるんだ。
約束？
死んだ後も離れ離れにならないように。そして二人が誰ともキスできないように。
それで互いの口の中に赤土を詰め込んだんですか？大変な量ですよ。特に少女の方は咽頭ではなく気道の入り口近くまで詰め込まれてます。不可能です。
可能だ。自ら望んで貪れば。
じゃあ爪の間に詰まった赤土は吐き出そうと抵抗した結果ではなく、
詰め込もうと必死になった結果だ。彼らは愛し合っていた。もちろん性交渉はない。彼らの愛の行為は全裸になって行うキスだけだった。何らかの理由で彼らは永遠の愛を手に入れるには心中するしかないという判断に至った。未来永劫にわたって二人が誰ともキスしない、そして誰にもキスされないという証を立てなければならなかった。
お父さん、そんなの容疑者の妄想よりよっぽど妄想的だよ。
性行為がなくキスしかしない愛の状態で得られるオルガスもそうなんだ。いろいろあるだろうが窒息はその有力な一つだ。キスをするというのは互いの呼吸を制限するということだ。お互いがお互いの息を止める。キスは神聖な愛の行為であると同時に幼児性の多形盗作としての窒息フェチシズムに直結しやすい。知らないとは言わせないぞ、ともみ。
その名前で呼ぶのはペナルティーです。撤回してください。
いいか、トモミ、中学生だったお前の部屋から不要なガムテープやシンクロナイズドスイミング用のノーズクリップが出てきた時。
やめてください、検証と無関係です。
母さんはな、あの時錯乱したんだ。ヨシエとコウタロウが殺された時、口をガムテープで塞がれて。
やめて、私はお母さんなんか愛してない。お母さんと私は関係ない。彼女と私は何の関係もないもん。私はお母さんが言うような。
いいか、ともみ、よく聞け。お前は優秀だ。お母さんの査定は関係ない。しかし、感情に負ける捜査官は必ずミスる。落ち着け。
いつだってお父さんはお母さんの味方じゃん。ちゃんと私のこと全然見てくれないでさ。見てくれたことなんて一度だってないよ。ずっと吉江と孝太郎のことばっかり考えてて、私のことを考えてくれたことなんて一度だってないでしょ。一秒もないよ。ひどいよ。そんなの私が殺されなかったからでしょ。私も殺されたかったよ。
オーディ、話し合ってる時間はない。自分の力で幼児対抗してしまったゾーンを出ろ。 お前の傷口に触ったのは悪かった。だから落ち着け。俺たちは死んだこの子たちの真実を探しに来たんだよ。
はい。すみません、ボス。
この子たちにも親はいた。原理的にはな。しかし、10歳じゃ葛藤もなかったろうし、高い確率で孤児だった。何の教育さえ受けてないかもしれない。
はい。とにかく二人は、キスの仕方から、オルガスムスから、永遠の誓いまでを。
全部、二人きりで作り上げたんだ。
素敵ですね。
蛇のいないアダムとイブだ。見ろ。ここがおそらく頭があった位置だ。容疑者は、泣き叫ぶ二人の口の中に、急いで周りの土を掴んで必死に詰め込んだと言ってるだろ。どうなる？
歯が折れるはずです。
歯が折れている形跡、唇の破損は？
全くありません。
それ以前にだ。そんな殺され方をしたら、遺体の表情はどうなる？
想定はできませんが、おそらく泣いたり、苦しんだり。
涙の検出は？
ありません。
この周辺で、致死量の土を、準備なく慌てて掘り出したとしたら、穴のような跡が残るはずだ。オーディ、写真を撮れ。
はい。
まあ、ないな。後から埋めて地ならしした形跡もない。オーディ、雑草のサンプル撮れ。
はい。
いや、もういい。こっちに来い。遺体の写真を一緒に見てみよう。
はい。
何が見える？
うっとりしてます。
そうだ。見えるようになったな。
うっ血してるけど、幸せそう。
そうだ。ペドフィルなんかには入り込めない。純愛の世界だ。
愛を、文字通り探したんだね。二人で。
そうだ。
報告書はどうすんの、お父さん。
まあ、誰も信じないだろう。
容疑者の犯行として報告する？
それがまあ奴の幸せだろうな。奴は死刑になりたがってる。俺たちがそれを決められる。人の罪や欲望、ましてや幸せというのは難しい。だけどな、お前はこれからこの問題とずっと戦っていくんだ。
お父さんも戦ってきたんだね。お父さん。
ん？
この子たちのことは私には何も言えないけど、でも私幸せだよ。
根拠は？
お父さんがいるから。
私が合言葉言ったから、手をつないで連れてきてくれたんだね。大丈夫、怖くなんかないよ。土の匂い、お家はとてもとても嫌だから、この森と湖にずっといたいよ。帰れなくなったって平気だよ。あなたの匂い、私をあなたにあげるために。
しくないよ。あなたが私の神様なの。あなたの樹液は果物の味がした。
すごいじゃん、オーディ。
はあ、
もう女優、なんていうの、色気を、女優に色気を感じた。
そんなの無理に決まってるじゃないですか。
わかりませんよ、そんな、ね。
いや、でもすごい脚本なんか、なんかシリアスで、
うん、
なんか自分やりながらなんか泣けてきてしまったじゃないですか。この激高する部分とか。
ああ、激高する部分とかね。うん。ボスからメッセージが届いてますね。
なんすか。
はい。OD は、歌と面白いだけではなく、とても演技が上手ですと。
ああ。
はい。リハ中などに、いろんな役になって、芝居の上手さを見せているので、今回のラジオドラマでもとても活用していただきたく、また OD は、時折激高するので、激高するシーンを必ず作っていただければ、熱演をすると思います。
ボスからのリクエストに応えた形だったんですね。
まあ、リクエストというのはね、オーダー表が来てる
って。オーダー表に、
ね、
なるほど。
はい、これあれですね、あの菊池凛子さんに、
うん、
菊池成吉さんが、
はい、
だから俺だ、俺が、菊池凛子さん、今菊池凛子さんテレビドラマ出てますけどね。
あ、そうなんですね。
やっと日本のテレビドラマ界に居座ったって感じですけどね。居座れなかったっていう、凛子さんの、歌手デビューである歓迎礼っていう、
うん、
あれ小田智美さんも入ってるんですよ。
そうみたいじゃないですか。
ラップやったりするんだね、うん、
ねえ、う
ん、その中に入っている、クレア&リーズンズっていうバンドの、カバーですね。ザ・レイクという曲を、うんうん、スパンクハッピーが、日本語カバーしたもので、うん、これまだライブでしか披露してない、うん、そしてアルバムに入らない可能性が高い。
あ、そうなんですか。
でもライブ情報お願いします。じゃあ、
はい、
スパンクハッピーさん、ファイナルスパンクハッピーさん、文字通り今年ファイナルのライブがありますからね。
そうです。
ファイナルのライブって言うと解散するみたいですけども、違います、違いますね。今年の2018ファイナルってこと
ですね。はい、そうです、はい。2018年最後のライブは、うん、12月22日土曜日に、はい、青山のクラブゼロというところで、
伝説の初ワンマンの場所ですね。
はい、初ワンマンをやらせていただいた場所ですね、はい、でそこでなんとなんと、うん、なんとジャズドミニスターズと対バンということで、
はい、うん、
でしかも、うん、アフターパーティーとして、うん、その DJ タイムが、うん、DJ パーティーというんですか、うん、そういうのが深夜に、あとオールナイトで、
うん、
行われるじゃない
ですか。すごい、すごいじゃない。
すごい。あ、しかも、うん、言い忘れてた、
うん。
なんと今回、2回公演。
昼夜公演みたいな。
ジャズの人たちみたい。
本当だね。うん、あれでしょう、やっぱり、クラブゼロが、やっぱり狭すぎるんで、
うん、
今回80人ずつ。
前回やった時にちょっと夏だったこともあるんですけどね、うん、空調がこうあまり効いておらず皆さんがびしょ濡れになり、うん、お客さんだけでなくうん、ファイナルスパンクハッピーもびしょ濡れになるっていうことが、ね、あって、うん、ちょっと人数を抑えて、うん、ちょっと快適に過ごせる人数でかつ2回公演やろうじゃないかということになったじゃないですか、うん、
でもびしょ濡れでしょまだね
びしょ濡れあれもうなるならいいじゃないですか
それ前は夏だったから、うんうん、濡れて帰っても大丈夫だったんだけど、
うんうん、
今回濡れて帰るとやばいですからね。
そうですね。
着替え必須、着替え必須でしょ。
着替えを持ってくるじゃないですか。
うん、もうめんどくさいから水着ですよね。
それは、なんか、ボスが水着姿を見たいだけじゃないですか、
ねう
ん。
いや、男の子も来ますよね。
あ、確かに。海パンでいらっしゃるかもしれない。
うん、海パンでいらっしゃる。だからもうビーチパーティーですよ。
そうか、すごいですね。うん。うん、
ナイトプールでしょ、も
う
ね。
うん、確かに。浮き輪とか持ってきたりしてね。
そうそう。小さいイビサですよ。
うん。
小さいイビサを作り出す。うん。ね。なるほど。チケットはいつ買えるんでしょうか。
チケットは、うん、なんと今日、12月、今9日にね、うん、朝というか、うん、深夜というかですけど、12月9日の、うん、昼2時、14時ですね、うん、から、インターネットの方で販売を開始しようということになっております。
は
い、
あと何時間今番組が終わったとして。
終わったら5時。
6、7、8、9、10、10時、
12時。9時間
9時間。
9時間
後。今から9時間後にゲートが開くんで、
はい、
今寝ちゃうと買えませんよって話ですね。
ね、今寝てギリ起きて頑張れたらね、2時にね。うん、
まあ9時間あれば、ちょっと寝て寝てね、起きることもできます。
そうです、そうです。
うん。
なので、スパンクハッピーのツイッターの方で、うん、そのリンクを貼っておきますので、はいはい、そこに飛んでいただいて、うん、その今日の2時から帰るということなので、皆さん、うん、ジャズドミニスターズ、スパンクハッピー、そしてアフター DJ パーティーあるので。
これは DJ 陣は誰が来るんですか
?DJ にはですね。
有名な EDM の DJ とかが来るんですか
もちろん谷尾がまず。
まず谷尾が横浜のに帰る終電までに間に合わせる DJ でしょ
そうです。間に合わせる DJ。
帰りたい谷尾ですからね。家に帰り谷尾なんで。
帰り谷尾、はい。
で、やって。それから N スラッシュ K さん。
そう。
第3のところですね。
難しいじゃないですか。
ちょっとね、収集つかなくなってきました。
ねえ、
うん、N スラッシュ K さんっていう、ラッパーの方が、はい、やって、
うん、
で、スパンクハッピーさんの子分の、森くん、
うん。
うん。森くん、ね、も、やって、
うん、
で、それからボスがやって、
うん、
あ、じゃあね、ボスと OD。で、二人でバックトゥーバック。
そう、バックトゥーバック。自分 DJ するの初めてなんで、とっても楽しみじゃないですか。
楽しみですかね。
うん。
うん。これ朝まで聞いて5時まで持つかなってね。
うん。
若者じゃないと無理かなっていう、とこありますよね。わ、うんうん、かんない。だ年寄りが意外と元気だったりして、わかんないですよね。いずれにせよ、スパンクハッピーさん、ファイナルスパンクハッピーさんの、2018ファイナルライブ、ミントエクソシスト2がありますので、
うん、
ミントエクソシスト2プラスですね、ゲームですよね。
うん。
DJ パーティーがついてるということで、はい、まあこういう時なんですか遊びに来てくださいとか言うんですけどね。
ああ、うん、いいですね。
うん、苦しみに来てください。
苦しみに来てくださいっていいですね。
ねえ、もう汗だくでね、うん、もうなんか一つの一緒にもうこう汗だくになりましょうって感じですね。
うん、
はい、というわけで、来週はですね、この番組もいよいよ残すところあと3回となりました。
うん、
来週は、4H、ホーリー、ヒップホップアワー、オムスビーツとモアイさんが久しぶりに番組に帰ってきます。
おー、すごいじゃないですか。
はい。二人に面識ありますか？オムスビーツ知ってる？
オムスさんは会ったことあるじゃないですか。
会ったことあるよね。
うん、
デビューライブの時にオムスさん来てましたね。うん、
来てたじゃないですか。
モアイさんもまあ、音源では知っている。
もちろんです。ね、お会いしたことはないけど、うん、大好きじゃないですか。
はい。来週はオームスビーツとモアヤさん、先ほどメールが来て、もうやる気満々でした。もう早くビートをくれ、ビートをくれ。週末に向けても完璧なリリックを書くんで、ビートをくれ、ビートをくれって言ってましたね。ギリギリ日曜の深夜に、収録の、直前にビート渡そうと思いますけど。
あえて。
あえて。はい。というわけで、まあね、新作が番組で紹介できないのは、もうこう、なんか打ち切りになったんで仕方ないですけども。
うん、
はい、まあ番組が終わっても、ファイナルスパンクハッピーさんの活動は続くということで。
はい。
はい、アルバムの情報は、まあそうですね、この番組で発表できませんが、何らかの形でゲットしていただいて。
はい。
はい。じゃあ最後にエイリアンセックスフレンドっていう曲を エイリアンセックスフレンドってね、すごいですね、うん、エイリアンセックスフレンドっていう言葉とダンディーウォーホールって言葉をなんとか歌詞に入れたいと長い間ボスが、あ、ボスさんがメッセージしてましたね。
あ、
はい、この曲を二人で完成させた時に、やはりずっと温めていたエイリアンセックスフレンド、そしてダンディーウォーホールという言葉を使いたく、うまく使えたと自負しています。ライブでは一本マイクの振り付けになっているので、エアーの、ストリングスなどに注目していただきたく、ぜひインスタグラムの方で確認してくださいとのことですね。
はい、
はい、というわけで途中からボスさん帰りましたけどね、
うん、
はい、OD さんが最後までいてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、ジャズミュージシャンの菊池成吉がお送りしてまいりました菊池成吉のいきなり夜電波、そろそろお別れの時間です。お別れの時間っていうのがもう生々しくなってきましたよね、あと3回ですからね。というわけで来週は 4H ですが、今週は、緊急特集ということで滑り込みファイナルスパンクハッピー、アルバムは番組で紹介できずということですが、制作鋭意制作中ということで、オーディともありがとう。
ありがとうございましたじゃないですか。
はい、では、ファイナルスパンクハッピーの曲の中でも今非常にあの人気の高い、エイリアンセックスフレンドという素敵な曲でお別れしたいと思います、あらゆるお休みなさいの方も、あらゆる行ってらっしゃいの方も、トイレに起きた方はどうかそのままで、 明け方か夕方か一瞬迷っちゃった小庭天使が花をかじりに来るぞ。また来週、あと3回です。